藤岡宮司の未来思考チャンネル。皆さん、明けましておめでとうございます。仙台の二足屋神社の藤岡邦彦でございます。今年も一年よろしくお願い申し上げます。
明けましておめでとうございます。インタビュアーの中月陽子です。宮司、そして皆様、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
宮司、いよいよ今年ですね。2026年。
そうですね、千年になっちゃいました。
ですよね。
そうですね。
神社、感慨深いものでございますが、今年、はい、最初の配信です。
そうですね、記念すべき100回でもありますので。
そうなんです。おめでとうございます。それもおめでとうございますです。
100と1000ですね。
あ、すごいですね。本当にこれ1と0、コンピューターの世界になってますよ。
そうですよね。
すごい AI の幕開けですね、本当に。
そうですね、それを狙ってやってきたんですけどもっていうわけじゃないですけど、
ね、頭がそんなわけだった。
そんなわけはないんですけど、たまたまなんですけどもね。
いや、でもこれ宮司持ってますよね。千年の年明けが100回目って、
まあね、すごいですね。
だって生まれた時からというか、宮司になるって決めた時から、この千年の時が自分の宮司時代に来るっていうのは、やっぱそれなりの覚悟はあったわけですよね。
まあ、それなりの覚悟っていうかね、
それなりの覚悟、まあ、そんな
簡単なもんじゃない。覚悟って言われても覚悟してたわけでもなんでもないですけど、まあ順当にいけば私なんだろうなっていう。それはまあなんとなく、まあ感じてはいましたけどね。
いるよね。それってどういうことなんだろう。
時は巡りますから、逃げられないですからね、それは。
そういうなんか宿命なんだみたいな感じで、若い時からなんとなく感じていたものはあるってことです。
だろうなというふうに、遠い未来だなと思ってたのは確かですよね。それがもう今年になってきたなんていうのは、あら、そうなっちゃったんだねっていう感じですよね。
そういう感じなのか。
そんな感じではまあ考えてはいましたけど、
さあ、ちょっと新年ですからね、皆さんも、いろいろね、一年の計は元旦にありで、いろいろ今年こうしよう、ああしようって思ったこと、皆さんもあると思います。どんなこと考えたのかな。宮司にもちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、年頭に当たる。
千年ですから、千年
の体力
に、まあいろいろと思うところは確かにありますけど、一つの区切りの年だなというふうには思ってるんで、まあこの千年を機に、まあ一つの区切りをつけていかなきゃいけないのかなっていうのもやっぱり思いますしね。
区切りをつけていかなければならない。
そうですね。まあ私がその千年を背負うことになってるというのは、それはまあ運命なのか宿命なのか天命なのかよくわかりませんけれども、そうなってしまったと、巡り巡ってそうなったということ、それを受け入れなきゃいけないことなんですけれども、ただそれをどのように見ていくかということだというふうにも僕は考えてたので、ただ単にまあ自分がそれをやれば終わりなんだじゃなくて、やはりその次の世代のことを考えてあげなきゃいけないというふうに思っているので、やっぱり前々から言ってたように、もうまあその若い人たちにこうの未来を作ってあげないといけないだろうなっていうものが、まあ今までやってきたというのは事実ですので、それをまあそろそろ千年を区切りなんで、もう世代交代に向けてのシフトをしてあげていかなきゃいけないのかなっていうのは徐々に感じ始めてはいますよね。
そうね、若い人たちにこうバトンタッチしていくみたいなことですかね。
そうですね、できるだけもうその、まあ、口を出すというわけではないんですけれども、まあ、その口を出さずに自分たちのやりたい やりたい仕事の方法っていうのはあるのかな、仕事の方法というか、仕事の流儀が多分、その人その人によってあると思いますので、それを、まあ、私の流儀で今までは流れてきてますけれども、今度はそれを、の流れを変えて、その若い人たちの流儀でこうやってもらうっていうことが必要になってくるでしょうし、それがまあ、根付くまでって結構時間かかりますから、諦めずにコツコツやっていかなきゃいけないですし、まあ、川の流れをこう、せき止めて、もう別の流れにするっていうのも、ね、河川改修工事なんていうのは、非常に長い時間かかりますし、本当同じだと思うんですよね。神社としての今までのやり方は、徐々にこう変えていかなきゃいけないというのは事実なことですから、まあ、それを、まあ今までも変えてはきましたけども、その流れをもうちょっとまあ今、これから先のね、未来に向けての、流れを作るのは自分、その次の世代の人たちになっていくので、ある程度の基盤は作りましたけど、土台作ってますけれども、それを利用して、もうそれを踏み台にして、次はどういうふうに持っていくかっていうことを考えてほしいなというふうには思いますので、まあ、そのためには、やはりこう、年長者は、やはり口は出さずに見守るだけの人間じゃならなきゃいけないかなというふうには思ってます。そういう年に変えていかなきゃいけないのかなというふうに自分の中では思ってますね。
これでもなかなか難しいことですよね。なんか、まずどこもなんですが、こう、次のなり手というか担い手がなかなかいないとか育たないっていう悩みはどこでも聞きますよね。その辺は宮司のところはどうなんですか？
まあ、たまたまやるというのでね。まあ、私がこうやり始めた頃、30年前と比べれば今はもう格段の違いがありますから、それはまあ、確かにね、まあ、食べていくこともできますし、職員を、の家庭を守ることもできるようになってきたので、それは後継者としては、まあ、それをもうちょっと、大きくしていきたいという野望を持ち始めるのは確かにあるんじゃないかなというふうには思うんですけどね。
でもまずそのやるって言ってくれる人がいたっていうか、その息子さんですよね。それやってくれるっていうことって結構嬉しいですよね。
まあ、嬉しいことは嬉しいですけどもね。ただ、それだけの、土台がなければ、やっぱりそれやるっては言わないわけですよね。
そうですよね。もうちょっとこれはいいわってなられちゃったら困り
何
ま
です も
よ
こう、
ね。
一日家にいてもお賽銭も上がらないんじゃ、もうやってられないよね、みたいな感じになっちゃったら、まあ、それは誰も継がないですよね。
そうです。
まさに私が始めた頃でそういうパターンでしたから、そんなパターンだったので、ですから、まあ、そこから、まあ、今、そうやって後継者が、まあ、やるって言ってくれてる、そして、まあ、職員も増えてきてるっていうようなことを考えれば、まあ、本当に今は天国だなとね、まあ、よくやったよなと思う方
そう
が
です
大きいで
よ
すけれど
ね。
も、でも、まあ、この千年という年を迎えるにあたって、それは、自分の引き際でもあるんだろうなっていう、引き際へのスタートであるのかなっていうふうには思います。
なかなかそうですよね。引き際を考えるのも難しいと思うんですけど、その後継者を育てるときに、なかなかこう、今までの自分の経験から言うと、こうした方がいいとか、ね、口に出さないっていうのを言うのは簡単だけど、実行するのはなかなかイライラしませんか？
それはありますよ。
そうですよ
それは
ね。
あります。ありますけども、それをやらせないとやらないわけですね。あえてやらせないと、谷に突き落とすわけではないんですけれども、やはりそういうことで自分でこう作り上げていかなければ、しっかりとした根っこは張れないので、自分でこうやってきた。今も、だからその土壌はちゃんと、まあ、種まきできるような土壌は作ったので、そこからどういうふうに発展させていくか、今度は自分たちが考えてみなさいっていうことですよね。僕らはもう、土台をこう、ならすというか、作り上げて、まあ、種まきができるような、畑の状態にしたような感じのこ
いい
とな
土
の
壌
で、
ができて、
まあ、そこにどういうふうにこう、自分たちは種をまいていくかだと思うんですが、その種のまき方を 今度は考えなさいっていうことだと思うんですよね。うん、だから私が撒いて育ててきた種は、木とかものは、もう、だいぶ年齢がいってますから、まあ、役に立たないようなものも出てくるわけですから、無駄も多かった時代ですので、そういったことも考えたら、そういったのは切り捨てて、行ってもいいんじゃないのっていうことですね。またそこに新たに何かをこう植えていきなさいっていう。そういうパターンで考え、物事を考えてもらった方がいいだろうなと思います。それ自分がやってきたことをやっぱりボーンと切られるのは嫌っちゃ嫌なんですよ。
うん、そうですよね、うん。
でもまあ、それを任せた以上はそれをもう黙って見てるしかないんじゃないかなっていうふうに。
まあでもこれなかなか難しいですよね。こう今事業継承とかそういうのもすごい、どうやって引き継ぐかとかそういうのも今問題になっている中で、本当にどの業界もその後継者っていうことに対してすごく考えてる時代。
それはそうでしょうね。もう責任を負いたくないですから、誰も。
そうですよね。会社組
織が大きくなればなるほど、そんな責任を負いたくないよねみたいな感じで、全てが自分にかかってくるわけですから。
そうですよ、
ね、他の役員はいたとしても最終的には代表者に来るわけなんで。
そうですよね。
トップに来ますから、そのトップの決断が間違ってればそれはもう会社も傾くっていう、そういう決断をしなきゃいけないということを考えると、まあ、それはやりたくないですよね、誰しもが。
で、特に若い人たちはそういう管理職みたいなものにもあんまりなりたいっていう上昇志向がない方も今多いっていうじゃないですか。うん、だからそうなると
上昇志向がないというよりも、結局まあサラリーマンでいいやっていう感じなんじゃないですか。
まあで普通にしてれば給料も入ってくるし、そんななんか、うん、なんか上司管理職になってなんか辛い思いするよりかはっていう人は、まあ、その気持ちは分からなくもないですけれどもね。
うん、でも一生かかっても成長しないだろうなとは思いますけどね、そういう人たちは。本当に自分が成長したんだったらやっぱりこうガツガツやらなきゃいけないですし、
うん、そうですよね、うん、
まあ成長しないでいいんだったら、まあそのまんま若い時のそのまんまの気持ちでいいでしょうけど、その代わりに離職率も高いじゃないですか今は。
うん、そうですよね、うん、
なのでそういった意味で考えていくと、まあ我慢することを知らないんだろうなというふうに思いますし、常にこうなんかスタープレイヤーみたいなそっちの方ばっかりが目立ってしまってて、その下働きをするとかそういった思考はないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
うん、確かにそうですよね。それがあってこそのっていうところが見えてない部分っていうのは、まあ若い人に限らずね、そういう人たちにはあるのかもしれないですよね。
うん、まあ若い人たちが一概にそうだっていうことを言ってるわけじゃないんですけどね。
そうですよね。
まあ、まあ、ダメな人はダメなんですよ。
はい、若いとか年寄りとか関係なくね。
関係なく、ダメな人はダメなんですよ。見てて、これダメだっていうのはやっぱり、中にはいますから。
そうですね。
結局は何かこう、自分が自然化してることなのに、その他人のせいにしたりとか、何か他のことにこう、これのせいでこうなったんだとかっていうふうに、それを自分で撒いた種でしょって僕は思ってしまう。
いや、確かに本当にそうですよね。
でも責任のあれでしかないですよね。それやってこう自分を慰めて、いいや、いいや、なってるんで、結局、まあ、成長はしないですよね。
うん、確かにそうですね。
うん。だからもう、一匹狼でこう、立ち向かっていくなんて、そんなことできるような人たちじゃないだろうなとは思いますけど。
確かにそうかもしれないですね。うん、まあそうですね。成長をしていかないといけないわけですから、そうやって、あれですよね。
そうですね。まあ、なんか、うん。なので、成長させるためにはやっぱり何かこう、取り組まなきゃいけないわけですよね。うん、もう前に、もう他から我々は、まあ、自分はこう思うからこうやるんだっていう信念を持ってやらないと、絶対どっかでも必ず言われるんですよね。言われるのは当たり前なんですよ。変わったことをやれば。でもそれはどういう、何のためにそれを今やってるのかっていうことが、 で、自分の頭の中でしっかりこう信念として持ってなければ、やはりこうブレてしまいますから、それがブレないようにするためには、もうこれなんだっていうふうに自分の中で思わないといけないと思いますよね。
そういうふうに今年も過ごしていきたいなというふうに思うんですけれども、なんか宮司、他にそのあれですか、少しずつこう自分の次の人にバトンタッチをしていく、その第一歩の年とするっていう、他に何か今年こういうことやっていきたいなっていうのはあるんですか？
まあ、今までやってきたお祭りとかそういったのをもうちょっと盛り上げるような方向に持っていきたいなっていうのは思いますね。まあ、これは本当、後継者問題とはまた別に、もうちょっと盛り上げて、こういろんな人たちにこうアピールしていきたいなっていう気はし、そういう取り組みはしたいというふうには思ってますね。
アグレッシブですね。特にどのなんていうんですか、イベントというか、どれをなんかこう盛り上げたいなって思う。
おそらくね、春のゴールデンウィーク中のお祭りとか、そういうのをちょっと、はい、もうちょっと力を入れて盛り上げた方がいいかなっていうのを、まあ、感じてるんですけどもね。ただゴールデンウィーク中って皆さん結構動き回りますから。
そうですね、はい、はい、
で動き回るんですけれども、結局どこ行っても混み合ってるじゃないですか。
そうなんですよね。で、
値段も高いじゃないですか。
そうなんですよ。
で、帰ってもう目的地に着く前にもう疲れて、着いた時にはもう疲れ切ってるみたいな感じになっちゃってるんで、はい、そうじゃなくて、まあ、じゃあそっちに行ってください。じゃあそれに対抗してこういうイベントをやったらどうなんだろうみたいなね。
ちょっと待って、具体的にはどんな感じなんですか？
いや、まだ、ビジョン的には何もできてないんですけどね。まあ、そういうことに取り組んだら、逆に、面白いかなっていうふうに思うところはありますよね。
いつのことを考えるんですか？
何の時でしょうね。
こうカレンダー見ながらこうなんかゴールデンウィークなーとか思ったりするんですか？
まあそうですよね。ふと思いつくっていうような感じですよね。
それはまた形、
こういうのやったら面白いかなみたいな感じで。まあ、要は、少年の心を持つみたいなね。
なんかちっちゃい頃に秘密基地とかでなんかみんなで、
ね、そうですね、やっぱこう子供は遊びの天才なんですけど、今子供たちはもうゲームの天才みたいな感じになってますけど、本来だったらもうその外で遊んでいろんなこう遊びを作り出してくるのが子供たちだというふうに思うんですけどね。
はい、
はそういうふうには、まあ、自分たちでこういろんなルールを作って、これはこうだみたいな感じで遊んでましたけども、今はもうゲームに頼って遊んでるっていうかね、外でまあこのスポショーとかやってる子たちはまた別なんでしょうけれども、まあでも家に帰ったらファミコンでなんかゲームやって遊んでるみたいな感じで、だいたい多いのかなとは思うか、まあ、それはまあ別としても、うん。
そういう感じでこう、遊びの中で思いついて組み立てていくっていう感じで、今もやってるって感じ
ですね。そうですね。これをやったら喜ぶんじゃないのかなっていう感じ、ね、
みんなが面白い。みんなが喜んでくれる。うん、だったらこうしようって、
まあ結局誰も賛同しなければ一人でやるしかないので、
それでもやるんですね。
それでもやりますよ。一人でやって結局みんなが別にね、もうそれでみんなが盛り上がってくれたらそれでいいや。要は結果を残せば、結果を残せばもう、はい、振り向くみたいな。
うん、
でもそのじゃあ来年からこれやりましょうと言っても、その人たちに振り向いた人たちにやらせたとしても多分全然楽しみがないんですよね。うん、で何が楽しいかというその意味が分かってないから、
なるほど、な
だから
るほ
楽しめ
ど。
ないんですよ。で、僕が考えて、これやったら楽しいだろうなと思ったら、楽しめるようなことを考えるわけですよね、みんなが。でも、そのやらされた側は何が楽しいんだろう、これっていうふうに感じるしかないんで、ただやらされてるって感覚で、物事をやってしまうとつまらないな、みたいな。でも、そういう人たちがそこの場所にいると、やっぱりその場の雰囲気も、もう空気もガラッと変わってしまうので、誰も寄ってこないですよね。
そうですよね。わあ、なんかこれもいいヒントをいただいた気がしますね。本当にこう面白がりながらみんなが喜ぶことを作り上げていく、ふと思いついたことをきちっと実行していくっていう、これってすごく大事なことですよね。
そうですね。さっき言ったから、自分がこう思うからがやるんだっていう、その信念を曲げないっていうか、それが必要なことになってくるんじゃないのかなと思いますけどもね。
じゃあ、なんかゴールデンウィークも楽しいことが行われる、ま
あ、ゴールデンウィークもそうですし、秋口に恵比寿さんのお祭りもあるんですけれども、と、まあ、寒月祭もありますから、そこでこう何かいろいろもうちょっとこうパワーアップさせて何かをするというか。
はい、はいはい。そして、あれですか、千年の一番大きなお祭りっていうのはいつ頃行われるんですか？
それは5月の、まあ、ゴールデンウィーク明けにやって、6月の頭ぐらいにそういういろんなの行事をやりますね。イベントをやろうというふうには思ってますね。おみこし出したり、いろんな奉納演芸とかをやってもらったりっていうのはちょっと考えてます。
もう2026年は多分あっという間にまた過ぎていってしまう。明けたばっかりに言うのもどうかと思うんですけれども、可能性あります。
まあ、そういうことをやってると、考えてこう行動してると1年なんてあっという間に過ぎてきますよね。
そうです。
で、まあ、失敗するか成功するかはまだは未知数ですので、でも失敗はしたくないから、どうやったらこう成功に導くのみたいにいけるだろうっていうことは、まあ、いっぱい考えますけどもね。そのために時間を費やして、みんなに喜んでもらえればそれでいいやっていう。で、喜んでもらったら必ずそこにもう人の流れが生まれますんで、それと商売繁盛につながるんです。
そうですよね。
はい、
はい、とってもいいお話を、なんかどうでしょう、皆さんご利益のありそうなお話じゃなかったですか。はい、年の初めからね、いいお話聞かせていただきました。本当にありがとうございました。
とんでもございません。とんでもございません。拙いお話で申し訳ございません。年の初めから、
はい、そんな感じでね、今年もね、楽しい配信していきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。良いお年になりますように。